ルール30。目標管理を報酬に結びつけない。一定以上の規模の会社であれば、内容はともかく、目標管理制度を導入していることと思います。目標管理制度は、いわゆる成果主義の中心的な道具です。一方で、この目標管理制度そのものが成果主義の弊害を生み出す原因である、という指摘もなされています。というのは、誤解を恐れずに言ってしまうと、目標設定の際、実際その目標の妥当性を誰も検証することなどできないからです。もちろん、目標管理の進め方は、1、課としての部門の計画を策定する。2、課の計画のうち特に短期計画をもとに、課のメンバーの役割分担を明確にする。3、その分担に基づいた各個人が自分の目標を設定する。4、あなたは部下と3のための面接を行い、目標をすり合わせる。5、あなたは毎月のようにそのフォローを行う。6、期間終了前後に評価の面接を行い、PDCA、計画、実行、検証、行動し、今期の成果や今後の行動の反省を来期の目標に結びつけていく。といった具合ですから、オーソドックスであり、このプロセスの一体どこに問題があるのか、きちんと検証できそうだし、問題などないではないかと思われるかもしれません。しかし、あなたは仕事とはどんなものなのかを一度よく考えてみる必要があります。目標管理でいうところの目標は、当然現状よりアップしてほしい理想の状態を数値化して表しています。しかし、実は部下の仕事は毎日ひたすら粛々と遂行すべき現状維持的規制質を帯びたもの、普通のものの方が大半なんです。もうお分かりの通り、人はやること、目標がはっきりし、それが評価、報酬に結びつくとなると、評価に結びつかないことは一切やらなくなります。目標設定そのものを達成しやすいものにしたり、評価のための目標設定に陥らせたりすることにもなりかねません。あなたは部下に対して目標達成度で人事評価をするからとか、目標の達成度で給料やボーナスを決めるからなどと言っては絶対にいけないんです。あくまで目標は部下の全仕事の一部分としての評価であり、加点主義としての評価としなければいけません。